就職活動用語の30の定義や違い。その1、就職活動とは。就職活動とは何でしょうか。辞書でしては次のような説明があります。職を得るため求人先に働きかけること。意味だけを考えると確かにその通りですが、少し表面的な説明です。就職活動とはもっと奥の深いものです。就職活動とは社会貢献するための入り口なのです。学生までは親のお金で勉強さえすればいい状態でした。受け身の状態であり、社会に対して積極的に働きかけることはありませんでした。しかし、いつまでも勉強や遊びばかりではいけません。ある時期に達せれば社会に出て世の中のために働く必要があります。大きく成長した自分を生かして社会に恩返しです。商品を受ける側ではなく作る側になる。サービスを受ける側ではなく提供する側になる。自分の知識や能力を生かすため仕事を通して人と社会に恩返しをすることが大切です。その結果、人と社会が健全に発展してより良い世の中になります。それがまた生きる素晴らしさでもあります。就職活動とは社会貢献するための入り口です。社会の一員になれることに喜びを感じましょう。社会もまたあなたを必要としています。自分を社会に生かすための活動なのです。就職活動とは社会貢献するための入り口と考える。就職活動用語の30の定義や違い。その2、業界とは。業界研究と言いますが、ところで業界とは何でしょうか。業界とは企業を産業で分類したものを言います。では産業とは何か。産業とは生活に必要な商品やサービスを生産提供する事業です。つまり提供する商品やサービスの種類に応じて企業を区別したものが業界です。例えば情報技術を扱う企業をまとめたものが IT 業界、出版に関する企業をまとめたのが出版業界、旅行に関する企業をまとめたのが旅行業界、自動車に関する企業をまとめたのが自動車業界、賃貸や土地などに関する企業をまとめたのが不動産業界。業界によって文化も違えば働き方も異なります。長期的な視点から自分に合った業界を選びましょう。業界の意味を理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その3、正社員と派遣社員の違いとは。正社員と派遣社員、どちらも社員であることに変わりありません。どちらも同じ職場で同じ時間に同じ仕事をすることもあります。では何が違うのかというと、契約形態が違うのです。正社員、正社員とは企業に正規に採用されフルタイムで働く労働者のことです。給与は企業から支払われます。雇用期間に定めはなく、問題がなければ定年まで働き続けることも可能です。社会保険や労働保険がしっかり保障されていることもメリットです。ただし正社員であるゆえに責任の重い仕事を任される傾向があります。仕事内容や勤務地などの変更も難しいのが現実です。特定の企業に所属するため注意を尽くした働き方が求められます。派遣社員、派遣社員とは雇用関係のある派遣元会社から他の企業に派遣されて勤務する労働者のことです。所属するのは派遣会社です。給与は派遣会社から支払われます。派遣という形式であるため、職種、勤務地、勤務時間など希望に沿った仕事を紹介してもらいやすくなります。派遣社員であっても雇用保険や健康保険は保障されます。休日、有給休暇、解雇予告なども法律に従って契約されるため、派遣社員だから法外な労働を要求されることはありません。自由な働き方がしたい人には派遣社員としての働き方が人気です。ただしデメリットもあります。派遣社員は契約期間が設けられているため、契約期間が過ぎれば仕事が打ち切られる可能性があります。収入面が不安定になりやすく、長期的にキャリアを積みにくい特徴もあります。どちらの雇用形態にもメリットとデメリットがあります。自分にとってふさわしい雇用形態をよく考えた上で慎重に判断しましょう。正社員と派遣社員の違いを理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その4、一般職と総合職の違いとは。総合職と一般職、就職活動ではこの2つの言葉を頻繁に目にします。1986年の男女雇用機会均等法の施行によって男女を区別した求人募集ができなくなりました。その代わり総合職と一般職という名前で求人の区別をするようになりました。これをコース別採用と言います。総合職、総合職とは総合的な判断を必要とする業務を行う職です。主に日常業務以外の企画立案や商品開発などを対応します。転調を伴う人事異動があります。その代わり昇進や昇給には際限がありません。努力次第によっては管理的立場になることも可能です。キャリアアップを目指すなら総合職と考えればいいでしょう。女性が総合職に就く場合、給料は男性並みになりますが、仕事内容も男性と同じ扱いを受けます。そのため職場によっては問題にぶつかることがあります。例えば仕事か子供かの二者択一を迫られることが考えられます。場合によっては退職を余儀なくされることもあります。一般職、一般職とは補助的な業務に従事する職を言います。原則として転調を伴う人事異動はありません。昇進や昇給が一定範囲内にとどまるコースです。総合職と一般職の違いを理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その後、一般事務と経理事務の違いとは。事務は事務でも2種類あります。一般事務と経理事務です。どちらも事務という点では同じですが、具体的にどう違うのでしょうか。一般事務について、一般事務とはその名の通り、企業の業務を円滑に進めるための総合的な雑務を担当する仕事です。電話対応、ファイリング、文書作成などの仕事が中心になるのが一般的です。事務内容は一般的であるゆえに幅広く対応することが求められます。経理事務について、経理事務とは経理に関連した事務作業が中心になるのが特徴です。例えば製品を受注する電話対応、見積もり書や伝票作成、仕分け帳へのデータの入力などです。経理事務は一般事務とは違い、経理能力を要求される場合があるのがポイントです。企業によっては多くの条件として経理の資格を必須とするところもあります。その他、営業事務、広報事務、人事事務など似たような言葉も存在しますが、どれも同じ考え方です。特定の分野を担当しやすい事務と考えれば理解がスムーズになるでしょう。具体的な点は企業に問い合わせて確認するといいでしょう。一般事務と経理事務の違いを理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その6、創業、創立、設立の違いとは。企業研究で気になる3つの言葉があります。創業、創立、設立です。どれも同じ意味に聞こえますが、厳密には意味が異なります。創業とは、創業とは事業を開始した日のことです。必ずしも法人登記をしているとは限りません。法人登記をしていなくても個人で業務を開始すれば創業です。創立とは、創業と似た意味で紛らわしいのが創立です。どちらも事業を開始した日という意味では同じですが、次のように分けて考えるのが妥当です。個人や組織機関として業務を開始すれば創業、組織機関を作って業務を開始すれば創立。つまり創立は創業でもありますが、創業が創立であるとは限りません。実際のところこのあたりの区別は曖昧になっているのが現状です。創立を創業と呼んだり、創業を設立と呼んだりするケースも少なくありません。大雑把に事業を開始した日という意味で考えた方が紛らわしい問題は減るでしょう。設立とは、設立とは法人登記をした日です。企業によっては創立と設立が同じ時期になる場合も多く見られます。どちらも事業経験の長さを知るためには重要なポイントです。さて余談ですが、国から発表されたデータに興味深い数字があります。会社設立後の存続率についてです。発表されているデータによると、会社設立後の存続率は次の通りです。 1年後で 60%、3年後で 35%、5年後で 15%、10年後で 5%、20年後は 0.3%、30年後ともなればなんと 0.05% です。大企業も含めた全法人のうち黒字の企業はわずか3割で、残りの7割の企業は赤字とのことです。会社を長く維持し続けるのはそれだけ大変なこと。会社が10年続いているだけで実はすごいことであるとわかります。設立後の経過年数から会社の経営努力について考えてみるのも面白いかもしれません。創立と設立の違いを把握する。就職活動用語の30の定義や違い。その7、成果主義と能力主義の違いとは。成果主義と能力主義、同じ意味だと思う人もいるかもしれませんが、厳密にはそれぞれ意味が異なります。成果主義。成果主義とは、従業員の報酬や昇進の長年の功績でなく、仕事の成果を基準に決める考え方です。つまり、結果がすべてです。一定期間内の目標達成度で成果を評価して、賃金や昇進などに反映させようとする考え方です。結果によっては報酬に大きな差が出ます。能力主義。能力主義とは、個人の能力発揮の程度に応じて賃金や昇進などを定める考え方です。成果主義は結果がすべてですが、能力主義は個人の能力まで配慮されます。成果に至るまでの取り組みや過去の実績なども考慮して待遇を決めます。能力はあるにもかかわらず、たまたま結果につながらなかった人にも配慮された制度です。成果主義と能力主義の違いを理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その8、インセンティブとは、所定の売上を達成した従業員にはインセンティブを支給します。求人情報の中でよく見かける文言です。インセンティブという言葉が突然登場するため意味がわからず当惑する人もいるのではないでしょうか。さて、インセンティブとは何でしょうか。インセンティブとは、一定の目標を達成した社員や代理店に企業が支給する報奨金です。一般的な月給やボーナスとは異なり、目標を達成するたびに個別に支給される小さなボーナスと考えればいいでしょう。刺激という意味がある通り、従業員の就業意欲をかき立てるために設けられた制度です。自分の努力に応じて報酬金が追加されますから、魅力的な制度の一つと考えていいでしょう。就職したい企業を選ぶとき、インセンティブを目安にするのもいいですね。ただし、注意点もあります。インセンティブとはいえ、報酬内容は企業によって異なる点です。現金の支給とは限らず、現物の支給かもしれません。海外旅行や有給の追加などの場合もあります。インセンティブの支給方法も要チェックです。月給に上乗せの場合もあれば、直接手渡しの場合もあります。支給されるタイミングも、達成した当日、翌日、翌々月など、企業によって異なります。インセンティブへの固定観念があると、思わぬ誤解を招く場合があります。インセンティブの制度があれば、報酬内容や支給方法なども確認しておくと安心です。インセンティブの条件をよく確認する。就職活動用語の30の定義や違い。その9、使用期間とは。求人情報では使用期間という言葉をよく見かけます。例えば、入社後3ヶ月間は使用期間などです。使用期間とは何でしょうか。使用期間とは、従業員の本採用する前に試験的に一定期間働かせて職業能力などを確認する期間です。使用者としては最初から本採用にするのは不安である場合があります。仕事ができると思って採用しても遅刻ばかりをするかもしれません。プログラムが得意と主張していても実際は能力が不十分かもしれません。そのため労働者の働きぶりを見る期間を設けて、その間に労働者の職務能力、素質、適性などを確認するのです。また使用期間があるから悪い企業というわけでもありません。使用期間は多くの企業が採用している一般的な制度です。注意したいのは、使用期間中は本採用ではない点です。当然ですが、使用者が従業員として不適格と判断した場合は本採用しないこともあります。また正社員ではないため、使用期間中は給与は低めに設定されていたり、残業代が出なかったりする場合があります。使用期間中の条件は企業によって異なります。条件に不明点がある場合は企業に確認しておくと安心です。使用期間中は本採用になるための登竜門と考えましょう。熱心な働きぶりを見せれば使用期間が終了後、晴れて本採用です。使用期間の意味を確認する。就職活動用語の30の定義や違い。その10、ワークシェアリングとは。企業研究をしているとワークシェアリングという用語を見かけることがあります。ワークシェアリングとは、仕事を共有するという意味の通り、一定の仕事を複数の労働者で共有する業務形態です。ジョブシェアリングと呼ばれることもあります。共有方法は、従業員1人当たりの労働時間の短縮、均等化、残業の削減などによって実施されます。なぜわざわざ一定の仕事を複数人で共有するのか。一言でワークシェアリングといっても、実施する目的は企業によって異なります。ワークシェアリングを実施する目的は主に次の3つに分類されます。雇用維持型。景気が悪くなったとき、失業者の増加を防ぐため、雇用の調整として実施されます。最も一般的なワークシェアリングの目的です。雇用創出型。新たな雇用機会を作るため、労働時間を短縮して対応します。社会貢献への考えが強い企業でよく見られる目的です。対応終了対応型。正社員の勤務時間や勤務形態を多様化することで、多様な就労条件に対応した雇用機会を作ります。女性、障害者、高齢者などの雇用を促したい場合によく見られる目的です。ワークシェアリングは企業の考え方が反映されやすい部分です。志望企業がワークシェアリングを採用しているなら、どの分類に当てはまるのか確認しておくといいでしょう。実施する目的を通して企業の考えや特色などが見えてくるはずです。ワークシェアリングの意味と目的を理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その11、NPO とは。NPO とは、NONPROFORGANIZATION の頭文字を取った名前です。民間経営団体という意味です。一般的な株式会社は利益を追求した業務が行われます。あくまで利益を追求した業務が優先であり、利益の出ない業務は行わないのが一般的です。しかし、利益を優先した業務では対処しきれない社会問題があります。例えば、芸術、文化、街づくりなどの分野です。そうした社会問題に関する業務を行うのが NPO と呼ばれる民間団体と考えればいいでしょう。利益を優先して業務を行うわけではないため、団体名に非営利が付けられているのです。また、多種多様な市民の活力や発想をできる限り活かせる器という意味もあります。NPO は利益の追求が目的ではなく、あくまで社会問題の解決を優先して業務が行われます。ただし、利益の追求が目的ではないからとはいえ、給与もないわけではありません。NPO も構成メンバーにきちんと給与が支払われます。NPO の給与は市民や民間企業が払う会社から支払われる場合が一般的です。NPO も株式会社と同様法人格を持つことができるため、税制上の優遇措置が受けられます。芸術、文化、街づくりなどの分野に興味がある人は、株式会社より NPO がふさわしい場合があります。NPO の意味を理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その12、U ターン就職、I ターン就職、J ターン就職の違いとは。就職活動をしていると、〇〇ターン就職という言葉を見かけます。U ターン就職、I ターン就職、J ターン就職です。どういう意味でしょうか。まず、アルファベットの意味は、学生が高校、大学、就職にかけて地域を移動する様子を表しています。具体的に見ていきましょう。U ターン就職。大学進学のため故郷を離れた学生が故郷の企業に就職することです。故郷に戻る様子が U の字を描いているため、U ターン就職と呼ばれています。I ターン就職。大学進学のため故郷を離れた学生がその大学近くの企業に就職することです。故郷を離れて戻ってこない様子が I の字を描いているため、I ターン就職と呼ばれています。J ターン就職。 大学進学のため故郷を離れた学生がさらに別の地域の企業に就職することです。別の地域に移動する様子が J の字を描いているため J ターン就職と呼ばれています。さて、I、U、J のそれぞれに良し悪しはありません。名前の響きに振り回されるのではなく、自分に合った企業に就職するため最適な道を選びましょう。U ターン就職、I ターン就職、J ターン就職の違いを理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その13、フレックスタイムとは。フレックスタイムとは自由な時間に出社や退社ができ定められた時間数を勤務する制度です。総労働時間の範囲内なら出勤や退勤の時間を自分の都合に応じて決めることができます。法律上は限定労働時間制と呼ばれ、労働基準法でも正式に定められている制度の一つです。例えば朝が苦手な人なら出勤時間を少し遅らせることもできるでしょう。一方、早朝を好む人なら出勤時間を早めることも可能です。多くの企業では9時から17時の勤務時間が一般的ですが、フレックスタイムではこれを自由に決めることができるのです。自由な働き方をしたい人には魅力的に感じる制度ではないでしょうか。ただし注意点もあります。フレックスタイムとはいえ企業によって個別の条件も設けている場合がある点です。フレックスタイムは週に3日だけ一度決めると一定期間は変更できないなどです。特に目立つのは出社していなければならないコアタイムを設けている企業です。例えば出勤や退勤は自由とはいえ14時から16時の間は必ず出社していなければいけないなどの条件です。フレックスタイムは完全に自由と考えるよりある条件の範囲内で自由と考えるのが妥当です。志望企業がフレックスタイムを実施しているなら細かい条件まで調べておくと安心です。フレックスタイムの意味を確認する。就職活動用語の30の定義や違い。その14、裁量労働制とは。裁量労働制とは仕事の時間や進め方を労働者の判断に任せる制度です。具体的な規則を企業から指示されないため労働者の都合に合わせて自由に決めることができます。能力主義型の雇用制度の一つであり、労働基準法でも正式に定められている制度です。裁量労働制は使用者が具体的に指示するのが難しい業務でよく見られます。例えばデザイナー、コピーライター、経営計画などです。こうした業務では仕事の遂行方法、手段、時間配分などを使用者が決めにくいため労働者の判断に任せます。労働者の裁量に委ねられている労働制度であるためより高い遂行能力が求められます。ただし裁量労働制の具体的な内容は企業によって異なります。すべてが完全に自由というわけではなく、実際は一部に条件を設けている場合もあります。裁量労働制の意味を理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その15、フレックスタイム、裁量労働制、時差出勤制の違いとは。フレックスタイム、裁量労働制、時差出勤制、どれも自由な働き方をしたい人には魅力的に感じる制度です。それぞれに若干の違いがあるため、トラブル防止のためにもきちんと確認しておきましょう。フレックスタイム。フレックスタイムとは限定労働時間制の一つです。出社や会社を労働者が自由に設定でき定められた時間数を勤務する制度です。規定された総労働時間の範囲内で出勤や退勤の時間を労働者が任意に決めることができます。フレックスタイムにはコアタイムといって出勤していなければいけない時間を設けている場合もあります。条件によっては休日の土日を平日にずらすことも可能です。裁量労働制。裁量労働制は始業と終了の時刻だけでなく仕事の総労働時間や進め方なども全体的に決められるのが特徴です。深夜に仕事をすることもできます。短期間で集中して仕事を終わらせることもできます。体調に合わせてゆっくり仕事を進めることも可能です。労働者の都合に合わせて仕事の総労働時間や進め方などを自由に決めることができるのです。時差出勤制。時差出勤制とは勤務時間選択制の一つです。時差出勤制は1日の実労働は同じ状態で出勤と退勤の時間が前後にずれる勤務制度です。例えば9時から17時、8時から16時、10時から18時など複数種類から選択できる状況です。フレックスタイム制との大きな違いは1日の実労時間が定められている点です。どの時間帯を選ぶにせよ1日の総労働時間が変わらないのが特徴です。ただし正確な規定は企業によって異なる場合があります。制度をきちんと確認したい場合は企業に問い合わせるのが確実です。さて、こうした違いを把握すると裁量労働制に大きなメリットを感じますが注意もあります。残業代です。フレックスタイムや時差出勤制は定められた労働時間を超えれば残業代が支払われます。一方、裁量労働制は定められた労働時間がないため残業代が支払われないのが一般的です。裁量労働制は時間ではなく成果に報酬が支払われるため残業という概念がないのです。仕事を完了するまでに長い時間がかかるなら裁量労働制は厳しい現実になることが予想されます。自由な働き方を望む場合、安易に裁量労働制を選択するのは注意が必要です。一般的に裁量労働制の方がフレックスタイムより高い能力と重い責任が必要とされています。自分に適した働き方をよく考えた上で判断しましょう。フレックスタイムと裁量労働制の違いを理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その16、在宅勤務制度とは。在宅勤務制度とは企業や事業所に通勤することなく自宅で仕事を行える制度です。仕事のやり取りは自宅にパソコンを設置して勤務先とインターネットを通して行う公式が一般的です。グループやと呼ばれる情報共有を支援するソフトウェアを使えば遠隔地にいる複数名とのやり取りも快適に行えます。 IT 技術の進歩が生み出した新しい仕事形態と言っていいでしょう。出勤は企業によって異なります。週1回という場合もあれば月に1回という場合もあり様々です。在宅勤務のメリットは以下の通りです。メリット。自由な環境。在宅勤務のメリットはやはり在宅で仕事ができることです。もっとも住み慣れた自宅で自由にできれば仕事にも集中しやすくなるでしょう。育児や介護などの都合で自宅を離れるのが難しい人にはぴったりの制度です。通勤時間の省略。通勤による疲れや時間を省けるため時間と体力を効率的に使えます。楽な人間関係。在宅ですから余計な人間関係に悩まされることもありません。職場ではそれに合わない人と仕事をしなければいけない状況が少ないため人間関係による悩みが出ます。人間関係や会話が不得意な人には合っているでしょう。素晴らしいと思える在宅勤務制度ですが、もちろんデメリットもあります。デメリット。自己管理の難しさ。在宅勤務の一番の難しさは自己管理でしょう。自宅で自由だからこそ仕事の進め方を全て自分で管理しなければいけません。自宅にはベッドやテレビなどがあり余計な誘惑もあります。自宅の方が効率的と思ってもいざ始めると意外に効率が良くならない場合があります。希薄な人間関係。外に出ることが少なくなるため人間関係が希薄になりがちです。人間関係がなさすぎるのも悩みます。人との会話が少なくなり気持ちが塞ぎがちになる可能性があります。在宅勤務によって精神疾患に悩まされるケースも少なくありません。在宅勤務のメリットとデメリットを把握する。就職活動用語の30の定義や違い。その17、勤務地限定制度とは。企業で働いていれば悩まされるのが人事異動。職場が変わるだけでなく仕事内容も全く変わる場合があります。転勤先が県内ということもあれば海外ということもあります。職場と仕事に慣れてきたところで異動になるのはモチベーションにも影響するでしょう。事実、遠隔地の転勤は様々な問題が浮上しています。慣れない仕事や職場の対応だけではありません。子供がいれば転校が必要です。介護を必要とする家族がいれば簡単に引っ越しするわけにもいかないでしょう。仕方なく単身赴任になっても家族関係に悪影響が出れば仕事にも悪影響が及ぶ可能性があります。そうした社員の悩みを汲み取って登場したのが勤務地限定制度です。勤務地限定制度とは限られた地域に勤務地を限定する制度です。 聞き慣れない制度かもしれませんが、勤務地限定制度を採用している企業は少なくありません。
メリット。
家族との時間が増える。最大のメリットは単身赴任がなくなるため、家族との時間を多く持てることです。家族からの精神的支えは何より嬉しいこと。夫婦や子供との関係が充実することで仕事への活力も生まれるでしょう。仕事に集中しやすくなる。人事異動による転勤がないため仕事に集中しやすくなる場合があります。地域に根付いた人間関係やサービスなど思う存分仕事に打ち込むことができるでしょう。
デメリット。
昇給率が低い。勤務地限定制度には昇給率が低いというデメリットがあります。高収入を得たい人には向かず給与が制限されることで家計が厳しくなる可能性があります。昇進が難しい。昇進はありますが一定の地位までという場合が一般的です。どの地位まで昇進できるかは企業によって異なります。希望の仕事があっても制限されることがあるため出世を望む人には難しいと考えていいでしょう。勤務地限定制度のメリットとデメリットを理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その18、週休2日制と完全週休2日制の違いとは。週休2日制と完全週休2日制、どちらも同じに思えますが実際には異なる意味です。同じ意味だと考えていると誤解やトラブルを招くことがあるためきちんと意味を整理しておきましょう。
完全週休2日制。
完全週休2日制とは必ず毎週2日の休日がある制度です。なるほど。土曜と日曜は必ず休めるのかと考えそうになりますがここが注意です。土曜日曜とは限りません。企業によっては月曜火曜や木曜金曜など一般の週末とは異なる場合があります。また業務形態によっては毎週2日の休日が不規則になる場合もあるでしょう。完全週休2日制の場合は完全に休めるのは何曜日なのかきちんと確認しておきましょう。必ず土日を休みたければ完全週休2日制土日という求人を目安にすると確実です。ただし完全週休2日制とあっても年に数回は土日に出社する可能性があるのが一般的です。
週休2日制。
週2日の休みが月に1回以上あることです。つまり他の週は毎週の休みが1日だけである可能性もあります。休める日も週末とは限らず月曜や水曜などの可能性もあります。また週休2日制とあっても実際には完全週休2日制を意味している企業もあるため注意が必要です。週休2日制と完全週休2日制の違いを理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その19、プレントリーとは。エントリーとプレントリー、似ている言葉ですが意味が違います。プレントリーとはエントリーの前に行われる事前登録のことです。一言で言えばエントリー前のエントリーです。プレントリーはエントリーとは違い、エントリーシートの提出は不要です。氏名、学校、連絡先など基本項目の入力のみであり手軽に登録できるのが特徴です。本社に興味があるので詳しい採用情報があれば教えてほしいという意図を伝える手段と考えればいいでしょう。プレントリーは就職支援サイトや各企業の採用情報ページを通じて登録するのが一般的です。プレントリーをすると企業説明会や採用情報など採用に関する情報を早く知ることができるようになります。もちろんプレントリーだけして正式なエントリーをしなくても大丈夫です。登録しなければ情報が送られてきません。就職活動に乗り遅れないためにも興味のある企業があれば積極的にプレントリーをしておきましょう。興味のある企業があれば積極的にプレントリーをしておく。就職活動用語の30の定義や違い。その20、最終学歴の定義とは。最終学歴、よく耳にする言葉ですが実は誤解の多い言葉でもあります。最終学歴の定義を押さえておきましょう。例えば大学を卒業後さらに専門的な分野を深めるため専門学校に通って卒業したとします。最後に卒業したのが専門学校ですから最終学歴は専門学校卒と考える人もいるかもしれません。ここが要注意です。最終学歴は最後に卒業した学校と考えがちですがこれは違います。最終学歴の定義とは最も高い教育の経歴です。したがって大学を卒業後専門学校に通って卒業した場合の最終学歴は大学卒とするのが正解です。仮に大学を卒業後専門学校を中退したとしてもやはり大学卒とできます。最終学歴は最も高い教育の経歴と考える。就職活動用語の30の定義や違い。その21、履歴書とエントリーシートの違いとは。よく混同されがちな履歴書とエントリーシート。共通する項目も目立ち目的の違いを疑問に思う人も多いでしょう。目的の違いを一言で言えば履歴書は経歴と人柄、エントリーシートは考え方です。
履歴書。
履歴書は自分が用意します。自分の経歴の内容を列挙します。学歴、職歴、サークル活動、資格など経歴の紹介をする書類です。また履歴書は基本的に手書きです。筆跡から人柄を確認する意味もあります。履歴書は正しい経歴ときれいな字に重点を置いて書きましょう。
エントリーシート。
エントリーシートは履歴書とは違い企業が用意するのが特徴です。エントリーシートの質問の種類は企業によってまちまちです。志望動機や自己 PR など履歴書と重なる項目もありますがそれだけではありません。学生時代に最も頑張ったこと、業界の未来など企業が独自に用意した質問も目立ちます。エントリーシートを通して企業が知りたいのは考え方です。様々な質問を通して企業にとってふさわしい人材か確認しようとします。応募者の人生観、思考力、人間性など考え方を把握することで選考に生かすのが狙いです。エントリーシートは考え方に重点を置いて書きましょう。履歴書とエントリーシートの違いを理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その22、履歴書と職務経歴書の違いとは。履歴書と職務経歴書、それぞれの違いを簡単に言えば次の一言です。履歴書は人生のあらすじ、職務経歴書は仕事のあらすじです。履歴書は人生の大学を説明したものです。名前、住所、電話番号などの基本的な個人情報です。小学校から今までどんな学校をいつ卒業したのか経歴のあらすじを書きます。趣味や特技なども記載してデータのような書き方になるのが特徴です。履歴書は手書きが一般的です。文字の書き方や美しさなどから応募者の人柄を確認する意味があるからです。一方、職務経歴書には仕事に焦点を当てた大学を記載します。例えば職務内容、業績、所属、職位、部下の人数などです。履歴書では書ききれなかった仕事の詳細を職務経歴書に書くというイメージです。職務経歴書は手書きよりパソコンで作成するのが一般的です。作成された資料の様子から資料作成の能力を確認する意味があるからです。履歴書と職務経歴書を1枚にまとめたいところですが性質や目的が異なるため別々に分けるのが一般的です。履歴書と職務経歴書の違いを把握する。就職活動用語の30の定義や違い。その23、リクルーターとは。リクルーターとは新人を採用する人という意味です。つまり採用担当者以外が選考も兼ねて応募者と連絡を取る社員のことです。リクルーターは同じ大学の出身者が多く見られ若い社員が対応する傾向があります。出身大学の後輩を入社させたり採用活動の全体的な動向を探ったりする狙いがあります。ただし企業によっては出身校にこだわらず若い社員が応募者に連絡を取って選考に役立てる場合もあります。リクルーター制は大企業で行われるのが一般的ですが中小企業でも行われる場合があります。リクルーターとの出会い方は様々です。企業からメールで連絡が来ることもあれば自宅や携帯電話に突然電話がかかってくることもあります。応募した企業側から会って話をしませんかという連絡があればリクルーターと考えるのが妥当です。連絡が来るタイミングはエントリーシートの提出後や会社説明会の終了後が多いようです。リクルーターから連絡がある人は企業から有望とみなされた人材の可能性があります。 リクルーターとの面会は面接のように選考対象ですから、できるだけ応じた方がいいでしょう。面会は社内で行われるのが一般的です。例えばカフェやレストランなどの場所がよく利用されます。本番の面接とは違い、比較的和やかに進められますが、油断は禁物です。リクルーターとの面会は面接のように選考対象です。リクルーターの中には選考権も委任されている場合もあります。選考の一部と考え、本番の面接のように気持ちを引き締めて面会しましょう。自己 PR や志望動機を問われることが予想されるため、きちんと答えられる準備をしておくと安心です。リクルーターの意味を理解する。就職活動用語の30の定義や違い、その24。 OB OG 訪問とは、 OB OG 訪問とは何でしょうか。就職活動中の学生が志望企業の情報を取材するため、その企業に在籍する卒業生を訪問することを言います。一般的に企業の情報はウェブサイト、本、雑誌などから確認します。時にはインターネットからの情報を得ることもあるでしょう。しかし、そうした媒体からの情報は限定され、具体的なイメージが難しい場合があります。イメージしたとしても、現実と異なっていることもあるでしょう。企業のことをさらに詳しく知りたいと思うなら、やはりその企業の社員に会って話を聞くのが確実です。それが OB OG 訪問です。社員と直接話をすることで、ウェブサイトや資料では入手できないような情報が得られるでしょう。企業のイメージがさらに具体的になるのは確実であり、それ以上の情報が得られるに違いありません。意外な事実や表には出ない情報などが聞けるかもしれません。そうした貴重な情報は就職活動を有利に導きます。企業をさらに詳しく知る手段として OB OG 訪問に挑戦する。就職活動用語の30の定義や違い、その20。インターンシップとは、インターンシップを一言で言えば就業体験です。学生が在学中に実務能力の育成や職業選択の準備のため、一定期間企業内で仕事を体験する制度です。学生がいきなり社会に出て正社員として働くのは大きなギャップがあります。アルバイトと正社員は同じ仕事とはいえ働き方が違います。アルバイトは管理的で責任の軽い仕事が中心ですが、正社員は複雑で責任の重い仕事が中心です。正社員として働くとはどういうものなのか、想像するだけではやはり理解が難しいものです。そこで本格的な就職活動前に就業体験をすることで就職活動に役立てるのが狙いです。インターンシップはあくまで就業体験という位置づけのため基本的に無給です。アルバイトとは違い、報酬を目的に働くものではありません。ただし企業によっては賃金や交通費が支払われる場合もあります。実施される時期は企業によって異なります。一般的には大学生に余裕のある夏休みに実施されるケースが目立ちますが、1年中受け付けている企業もあります。インターンシップの期間も企業によって異なります。1日だけという短期もあれば1ヶ月以上という長期もあります。一般的には2週間程度が多いようです。参加するにあたり基本的に資格は不要です。履歴書や面接を設ける企業もありますが、選考というより意欲や熱意の確認という位置づけです。つまり熱意と意欲さえあれば誰でも参加できるということです。インターンシップは任意です。すべての人が参加しなければいけないわけではなく、余裕や興味のある人だけがします。参加は自由ですが、余裕があればできるだけ経験しておくことをお勧めします。インターンシップの意味を理解する。就職活動用語の30の定義や違い、その26。自己紹介と自己 PR の違いとは。自己紹介をお願いします。そう面接官から言われた後、では次に自己 PR をお願いしますと言われることがあります。自己紹介と自己 PR、 違いがわからなければ返事に困るでしょう。どちらも同じ意味と思いがちですが、厳密には異なります。簡単に言えば、自己紹介は人生の紹介、自己 PR は強みの紹介です。それぞれ意味が異なるため、異なる説明を準備しておくことが必要です。自己紹介とは、自己紹介とは自分の概要を紹介することです。名前、生年月日、年齢、出身、住所、学歴など自分の概略を紹介します。ただし履歴書に書いてあることを淡々と答えるのではありません。自分らしい生き方を表現しながら説明すると人物像がわかりやすくなります。
自己紹介の例、
〇〇大学、〇〇学部、〇〇学科、〇〇専攻の〇〇と申します。昔から創作活動に興味があり、〇〇高校では文系に進み、大学では〇〇をテーマにして〇〇を学んできました。その他の活動としては〇〇を達成した経験があります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。興味を盛り込んで話をすることで人生の流れに意味があり、面接官の心を動かしやすくなります。
自己 PR とは、
自己 PR とは自分の強みを紹介することです。長所、特に成功談、貴重な経験などです。ただし淡々と強みをアピールするだけでは不十分です。強みを紹介しながら企業にどう貢献できるかという点を絡めて答えるのがポイントです。
自己 PR の例、
私は昔から凝り性という強みがあります。一つのことを始めると結果が出るまで夢中になる性格です。この性格を生かし、本社の商品開発や研究などで結果を出せる自信があります。企業の利益と絡めて強みを話せば、価値のある人物としてアピールしやすくなります。自己紹介と自己 PR を分けて説明できるようになる。就職活動用語の30の定義や違い、その27。グループディスカッションとグループワークの違いとは。グループディスカッションとグループワーク、どちらも集団で対応する点は同じですが、どう違うのでしょうか。それぞれ全く別物に思えますが、実は似ているのです。グループワークはグループディスカッションに作業が加わった形式と考えると想像しやすいでしょう。グループワークはグループディスカッションの後にできた経緯があります。グループワークはグループディスカッションの進化形と考えると分かりやすいかもしれません。グループワークという名前は難しく聞こえますが、基本的な心構えはグループディスカッションと同じです。仲間意識を持ち、みんなで協力し合いながら結果を出すという点は共通です。自分ばかりが目立たない配慮も同じです。困った時にはフォローする姿勢も同じです。個人単によりグループ単位で評価されやすい特徴も同じです。作業が加わるため苦労も増えますが、心がける基本はグループディスカッションと同じなのです。グループワークの準備をするならグループディスカッションの要点を押さえておけば突破できるはずです。グループワークはグループディスカッションに作業が加わったものと考える。就職活動用語の30の定義や違い、その28。内定とは、内定とは企業が応募者に対して採用しますという表示をすることです。正式決定の前に内々で定まることから内定と呼ばれます。企業によっては内々定という呼び方をすることもあります。内定はあくまで非公式の決定です。入社を承諾する連絡をした後、内定承諾書や雇用契約書などに署名をすれば正式に入社が決定します。内定の連絡は様々です。手紙やメールなどが一般的ですが、場合によっては口頭で連絡されることもあります。もし口頭だけの連絡が不安なら書面で報告をいただけるようにお願いするといいでしょう。ただし入社できるのは1社です。もし複数の企業から内定をもらった場合、どこかの企業の内定は断らなければなりません。決定を先送りにすると他の企業に迷惑がかかります。入社する企業を決めれば、辞退する企業にはできるだけ早く内定自体の連絡をすることが大切です。内定の意味を理解する。就職活動用語の30の定義や違い、その29。内定式と入社式の違いとは。内定式とは、内定を出した人に正式な内定通知を出す式典のことです。採用承諾書に署名をしたり、内定書を受け取ったりします。また一人ずつ自己紹介や抱負などを話す機会がある場合があるため、準備しておくといいでしょう。内定式が終わった後は、内定者同士の親睦を深めるため懇親会が平催される場合があります。自分から積極的に話しかけて仲良くなっておくと、入社してからの人間関係もスムーズになるでしょう。状況によっては研修や社内見学などが行われることもあります。内定式が終われば正式な社員です。 特殊な事情を除き企業が内定を取り消すことはないと考えていいでしょう。
入社式とは、
入社式とは新入社員の入社を記念して行われる式典です。学校で例えると入学式にあたります。代表取締役が新入社員に対して仕事をする上で必要な心や注意などを教え示すのが一般的です。さて、内定式と入社式の違いを説明しましたが、最後に特筆すべき点があります。内定式も入社式も全ての企業で行われるわけではありません。一部の企業で行われる式典であり、企業全体で見れば行われない場合の方が多く見られます。特に中途採用の場合はほぼ行われないと考えて間違いありません。内定式や入社式がないから悪い会社というわけではないのです。内定式と入社式の違いを理解する。就職活動用語の30の定義や違い。その30、雇用契約書と労働条件通知書の違いとは、内定が決まると求められるのが雇用契約書や労働条件通知書への署名です。どちらも労働に関する内容を記載した文書です。似ているように思いますがどう違うのでしょうか。雇用契約書は使用者と労働者の双方が権利や義務を確認するために署名するのが特徴です。一方、労働条件通知書は使用者と労働者に対して労働条件の一方的な通知をするのが特徴です。両方が必要というわけではありません。ただし、労働条件の明示する文書は必要です。労働基準法では交付する文書は明示されていませんが、労働条件は明示する必要があるとされているからです。たとえ1日だけの短期間契約であっても交付の義務があります。交付しない場合は刑事罰の適用がありますから、必ず交わされるはずです。どういった文書で労働条件を明示するかは企業によって異なります。不明点があれば曖昧にせず企業にきちんと確認しましょう。労働条件が明確になれば安心して仕事に取り組め集中しやすくなります。雇用契約書と労働条件通知書の違いを把握する。就職活動用語の30の定義や違い。まとめ。その1、就職活動とは社会貢献するための入り口と考える。その2、業界の意味を理解する。その3、正社員と派遣社員の違いを理解する。その4、総合職と一般職の違いを理解する。その5、一般事務と経理事務の違いを理解する。その6、創立と設立の違いを把握する。その7、成果主義と能力主義の違いを理解する。その8、インセンティブの条件をよく確認する。その9、使用期間の意味を確認する。その10、ワークシェアリングの意味と目的を理解する。その11、 NPO の意味を理解する。その12、 U ターン就職、 I ターン就職、 J ターン就職の違いを理解する。その13、フレックスタイムの意味を確認する。その14、裁量労働制の意味を理解する。その15、フレックスタイムと裁量労働制の違いを理解する。その16、在宅勤務のメリットとデメリットを把握する。その17、勤務地限定制度のメリットとデメリットを理解する。その18、週休2日制と完全週休2日制の違いを理解する。その19、興味のある企業があれば積極的にプレエントリーをしておく。その20、最終学歴は最も高い教育の経歴と考える。その21、履歴書とエントリーシートの違いを理解する。その22、履歴書と職務経歴書の違いを把握する。その23、リクルーターの意味を理解する。その24、企業をさらに詳しく知る手段として OB/OG 訪問に挑戦する。その25、インターンシップの意味を理解する。その26、自己紹介と自己 PR を分けて説明できるようになる。その27、グループワークはグループディスカッションに作業が加わったものと考える。その28、内定の意味を理解する。その29、内定式と入社式の違いを理解する。その30、雇用契約書と労働条件通知書の違いを把握する。